パウロとシラスが牢獄に入れられてしまいました。その中で、その獄中で神に賛美の歌を歌っていたというわけですね。今日の説教題は獄中の賛美。獄中の賛美がどのように、どれほど力があるものか。今日のところはずっと流れを見ていきますと、最後のところの結論、締めくくりは34節ですね。その家族全員揃って神を信じたという、こういう結末になっています。さあ、ところでですね、獄中で賛美をしたら奇跡が起こった。その奇跡は何なのか考えてみてください。彼らが歌を歌ったら、26節、突然大地震が起こったとあります。まあ、これもすごいことでありますね。このタイミングでパウロとシラスが真夜中頃神に祈りつつ賛美の歌を歌っていた。突然大地震が起こったというわけですから、これは偶然というよりは神様が彼らのその信仰に応えて地震を起こしてくださったと言えるでしょう。まあ、しかし大地震が起こるということ自体が奇跡というほど不思議なことではありません。地震はしょっちゅう起こってますね、最近。ですから大きな地震が奇跡というほどのことではありません。ところが信じ難いことがこのお話の中で起きています。私たちはその、地面が揺れるというような、そのような目で 見えるもの、ね、体で感じる、体感するもの、そういうところに注目しがちですが、そうではない奇跡的なことが起こっています。それは何かというと、看守が、自殺しようとしたとあります。その理由は、あ、この地震で扉も開いている、見てみるとね、その一節前に26節では鎖も溶けてしまったとあるでしょう。囚人たちをつなぎ止めている鎖も切れてしまって、あ、これはもうみんな逃げてしまったに違いないと思って、責任を取って自害しようとした。でもどうだったんですか、実際は。28節にありますが、自害してはいけない、私たちは皆ここにいる。つまりパウロ・シラスだけでない、獄中にいた囚人たちみんな揃って一人も逃げないでそこにおったということです。ああ、こんなところいつまで閉じ込められているんだ、早く外に出たいな、まあそんなふうに思っている囚人たちが、せっかく戸が開いて鎖も外れて、監視は気づいてないぞっていうわけですよ、ね、だったらもうさっさと逃げようかというのが普通じゃないですか。ところが誰一人逃げていなかった。このことによってこのお話は展開していくわけです。このことがなければ、この一番最後着地した、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだって、そこにたどり着かないわけです。獄中の賛美で奇跡が起こった。その奇跡は囚人たちが誰も逃げなかったという奇跡。まあ、そのことをちょっと詳しく見ていきましょう。まずパウロとシラスはどういう状況の中に置かれていたんでしょうか。22節から見ていくとその様子が分かります。今日読んだところよりもちょっと前に戻るわけですけども、22節、群衆も2人に反対して立ったので長官たちは2人の着物を剥いでとあります。着物を剥いでそして鞭で打った、23節に何度も鞭で打たせてとあります。着物を剥がれ、そして 何度も鞭で打たれて、で二人は牢に入れてとありますか。牢に入れられてしまった。その牢もどうなってますか。24節、二人を奥の牢に入れてありますよ。一番奥ですよ、ね、どんな罪を犯したんですか。どんなですね、牢獄に入れられるような重い罪を犯したんですか。一人の女の人、占いの霊に疲れている人の霊を追い出したって、ああつきまとって邪魔になるので出ていけってその霊を追い出した。その結果がこれです。投獄されてしまったというわけです。それにもかかわらず、うん、鞭で打たれて、その一番奥のね、一番逃げにくいって奥の方にもう、うん、ですからよっぽど重い罪の人みたいに、罪人みたいに奥の牢に入れられて、そして足かせとありますね。足に足かせをかけられた。逃げないようにこんなに厳重に捕まえられて、そういう状況の中でですね、これは冤罪だって、なんということだ、なんで我々このところに入れられなきゃいけないんだって不平不満いっぱい出るところですが、その状況の中で25節です。真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていたと記されています。真夜中頃ってわざわざ書いてあります。もう疲れたな、もう、うん、不平不満言っても仕方ない、もうね、ぐっすり疲れをとって寝ようかってそう言いたいところですが、起きているんですよ、真夜中って言います。それほど彼らは眠ることもできないほど、これは無知の痛みだったんですね。まあ鎖をつながれてとてもすやすやと眠る気分にはならなかった、まあ、そういうことが想像できます。この真夜中頃って言葉にね、真夜中になっても眠りにつくことができない、そういう状況の中にあって何をしていたか、神に祈りつつ賛美の歌を歌っていたとあります。ここで神に祈っていたというだけならばどうでしょう。ああ神様、私たちはどんな悪いことをしたんでしょうか、ね、こんなところに入れられるようなことはしてませんけど、どうか助けてくださいって、神様に早くここから出させてくださいと祈っていた、まあそんな風に想像できますけども、それだけでは何も奇跡は起こらないと。この後の出来事は、それはそうですよ、早く出たいって祈ってる、それはどうしたと、ね、はい、ところがそうじゃないです。それだけじゃない、賛美の歌を歌っていたと思います。神様を褒めたたえていたってわけです。ですから祈りの内容もひょっとしたらですね、神様早くこんなところから出してくださいっていうようなお願いのお願い事じゃなだけじゃなくて、神様を褒めたたえていた、そういうことが想像できます。この状況の中でですよ、不平不満いっぱい普通ならあるところですけど、でも神様を褒めたたえていたってわけです。まあ、祈りもそういうわけですから、賛美をするぐらいですから、祈りの内容もただただですね、神様を呪うようなね、あるいは助けてくれ、ただ助けてくれというような祈りではなかったと思われます。この賛美の歌を歌っていた、どうなりましたか。賛美の歌っていたら、他の囚人たちは、25節ですよ、他の囚人たちも聞き入っていたとあります。はい、聞き入っていたってですよ、ね、普通ならどうですか、夜中ですよね、囚人たち同じ牢獄にいられてる、お互いにね、うん、なんかもうお互いに喧嘩をしたり、そんな状況でしょう、普通ならね。で、新参者が入ってきたぞ、新しく2人ほど入ってきた、でももうこんな夜中に何を歌ってるんだ、 って、うるさいって、普通そうじゃないですか。おい黙れって、おい新参者って、新しく入ってきてね、新米、そこの新米二人、うるさいぞって、で叱られるところが普通じゃないですか。ところがそうしない、他の主人たちは黙ってそれを聞いていたとあります。つまりそこにただならぬものを感じたんでしょうね。うるさいと言えないほど彼らが神を褒めたたえていたその姿っていいますか、その様子っていいますか、その醸し出すオーラっていいますか、そこに何か普通のものじゃないものを感じ取ったということでしょう。で聞き入っていたんですよ。はあ、ねえ、こんなところに入れられて神様を褒めたたえている、なんという人たちだこの人たちは、興味を持って、あるいは本当に不思議、驚きを持って聞き入っていた。まあ二人への尊敬の念といいますか、そういうものがあったと言えるでしょう。で囚人たちは逃げなかった。それパウロとシラスが、おいお前たち戸は開いてるけども逃げるんじゃないぞってこう、そう言ったかどうか、そんなことは書いてないんですけども、言ったにしても言わなかったにしても、他の囚人みんな逃げなかったってことです。パウロとシラスに習って逃げなかった。ああパウロとシラスもまた不思議ですよね。神様にこんなとこ早く出してくださいって祈ってて、もしですよ、そう祈って地震が起きた、ああ神様が答えてくださった、皆さんならどうしますか。いや早速出ていかないですか。私たちは何にも罪がないのにこんなとこに入れられた、ね、祈って賛美したら神様が地震を起こしてくださって、鎖も切ってくださって、外してくださって、そして扉も開いてしまった。さあ逃げてくださいとばかり神様は用意してくださった。ああさあさあ逃げようって、パウロとシラスは逃げたって書いてない。そういう二人の様子を、一連のね、彼らの行動、その祈って賛美して、そして地震が起きても逃げない、その二人に習って他の主人も誰一人逃げなかったってことですね。まあとっても逃げられる状況じゃなかったっていうか、この人たちは逃げない、で他の人たちもこの固まってるっていう状況かもしれませんが、何かを感じて他の主人もこの二人に見習った、習って逃げなかった。まあそういうことが言えるでしょう。この奇跡的な出来事によってどういう話が展開していくかというと、まず監視ですね。監視27節、囚人たちが逃げてしまったものと思い剣を抜いて自害しようとした、この動転ぶり、ね、こうまあ重い責任、なんで囚人を逃がしたんだって追及される、まあ、そういうことはあるでしょうけども、もう自害しようと思ってしまった、その本当に、動転してる、ね、まあ、パニックになっている、そういう様子がうかがえます。で28節、そこでパウロは大声で自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。この監視の自害を止めたパウロの姿、そこに書かれています。さあその声を聞いて監視は、29節です、明かりを手に取り、まあ暗くてよく見えなかったということでしょうね。で明かりを取って駆け込んできて、パウロとシラスの前に震えながら ひれ伏したと。ここで見逃すことができない言葉は震えながらという言葉ですよ、ただひれ伏したと書いてないですよ。震えながらという、その微妙なことをですね、ちゃんと書き残しているってことは大切なことです。この監視は震えている。何に震えているんですか。このパウロとシラスの存在の前に、ひれ伏している。普通監視はですね、囚人においうるさい黙れとかね、さっさと言うことを聞けとか、そうじゃないですか。自分の方が上にいるみますよ。囚人を下に見てですね、命令口調で物事を言うわけでしょう。ところがその監視が震えながらひれ伏している。このパウロとシラスがどんなにこのね偉大で、自分が低いものであってひれ伏している、その様子の中に震えながらって言うんですよ。神々しい、この全能の神様の前で私たちが、人間が恐れを持って震えながらひれ伏すと同じように、監視もまた震えながらひれ伏したと書かれています。それぐらいパウロとシラス、囚人も逃げなかったというこの事態が大きな衝撃を与えたということですね。ただ者ではない人たち、畏敬の念を感じたんだよ。そしてひれ伏した。どうで次に何が来ますか。三十節。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。囚人が助けてくれ、ここから出たいとかね、救われたいというなら分かる。それを見張っている看守の方が、救われるためにはどうしたらいいですかと囚人に向かってこの質問するって言うんですよ、助けを求めてる、逆転してますよね。救われるためにはどうしたらいいですか、自分は自由の身であるにもかかわらず、でも救われなきゃならないと感じたということでしょう。それはどうしたらあなた方のような人間になれるんですかというような、そういう意味合いを持っているでしょう。この二人を前にした時に、自分は救っていただけなければいけない、神様に救われなければいけないような醜い人間だというようなことをですね、この一瞬のうちに何か感じ取った。そして出てきた言葉が、救われるためにはどうしたらいいんでしょうかっていう質問です。一生懸命ですね、イエス様を信じたら救われますよって私たちが、福音を語っても、ああそんな話は興味がないとかね、また別の機会にしましょうとかね、今そんなことは忙しいから聞く暇もないとか、そういうことがほとんどなわけですけども、救われるためにはどうしたらいいんですかって質問してくる、そしたら主イエス様を信じなさい、そしたら救われるって、質問してくるんですから伝道しやすいですよね。伝道がしやすいどうこうとかことを抜きにして、そんな風になっていく、神様が働いて相手の人が救いを求めるようになる。そしてどうしたら救われますかと、助言をアドバイスを求めてくるようになる。そういうことが起こったということですね。獄中の賛美によってこんなことが起こってきた。では囚人たち、パウロとシラスの賛美を聞き入っていた囚人たち、なぜこの賛美が、聞いてる人たちの心を打ったんでしょうか。普通の人なら、こんな とこに放り込まれて、神様を褒めたたえたりしないよねってとこで、ね、こんな状況で神様を褒めたたえることなどできるのかい、普通の人はしないよねってことです。私たちは楽しい時には賛美する、いくらでもそういう人はいますね。気分がいいから、神様がこんな恵みがありました、嬉しいですって、こんないいことありましたって、そういう時には賛美したいっていう気持ちになるじゃないですか。でパウロとシラスがそんな状況でね、楽しい、環境の中、そういう状況に置かれていて賛美の歌を歌っていても、みんなそんなに関心はしないでしょう、ね、ああそう、それぐらいいいことがあったの嬉しいの、それで終わりです。でもこの獄囚であるという、こういう状況の中でも、であえてですね、それでも神様を賛美していた、これが、ね、周りの人々の心を打ったと、驚かせたということですね。これはただならない、普通の人間の技じゃないと感じたということです。そこに何か神的というか、神々しいもの、神様的なものを感じ取ったということですね。さあ、私たちはそういう獄中のような状況の中で、ああこんな状況で賛美などできるか、さあできるかできないかということなんですよ。でまあどんな状況でも、まあ、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいってあるから、どんな時でも感謝、まあ、できる人もおるでしょうが、普通はですね、こんな状況で神様感謝など出てきませんでしょ。そうですよね、私たちは本当に本当に、ああ今日もこんな素晴らしい恵みがありましたっていう時には、それは感謝のお祈りは出てきやすいですけども、って探しても何も感謝できるものないですというほどに心がですね、この打たれて、また泣いている時に感謝は難しいものです。でも今日の話は感謝のお祈りとかじゃなくて賛美なんです。獄中で賛美していた、賛美って何ですか？賛美は神様を褒めたたえるものです。神様の褒めたたえるのは何ですか？神様はあなたはこういう方ですって歌うんでしょ。ですから状況を見て、神様今日はこんな状況です、感謝する気持ちも湧いてきます。それは現実です、それはそれで現実ですから否定する必要はない。だけどもこんな状況であっても神様は変わらないでしょう。もし神様を疑うような気持ちが起きてきたら、今までどんなってね、どんなあの苦しい時もこういうことがあって、神様何でか分かりませんというようなこともあったけども、ああ神様はちゃんと私のことを考えていってくださった、助け出してくださった、いつも共にて支えてくださった、守ってくださったという神様を思い出した時にですね、ああ、あなたはこんなに素晴らしい方です。つまり賛美は状況を見てたら出てくるものじゃないってことです。こんな状況だから賛美できない、それは状況を見てるから。賛美は神様に身を向けて、あなたはこういう方ですって、そのご性質を見たときに賛美が出てくるわけです。ですからパウロとシラスは獄中の暗い中で、真夜中で、足も、ああそうだ、体中鞭で打たれて痛くて、足に鎖がついていて、おお、こんな状況で一体何を喜べるかって言ったんじゃなくて、それでもこういう中におっても、それでも神様あなたはこういう方ですと、素晴らしい方ですと歌うことができたら、それは状況に目を向けることからですね、 神様ご自身に目を向けることができたから、それで賛美ができたってことです。獄中の賛美は奇跡を生みます。そして獄中の賛美はどうしたらできる？状況ばかり見ないで、状況見たらダメってことじゃないですよ。でも賛美するときには状況から出てこない、神様ご自身がどういう方かを見て褒めたたえる。そうすればそこから賛美が出てくる。何が起こるんですか？いや、あなたはとても人間とは思えない。その他の人たちも敬意を表する、恐れを覚える、そういうものがそこにあるってことですね。獄中の賛美にはそういう力がある。そして神様の技がその後にこう展開されていく、次から次へとね、ここが広がっていくってことです。はい、暗唱聖句にあげました詩編の146編2節、私は生きている限り主を褒めたたえよう、命のある限り、命の限り歌うって言って、私の神に褒め歌を歌おう。それはどんな状況であろうとそれは関係ない。賛美は神様がどんな方であるかを歌うんだから、どんな状況であっても神様を褒めたたえる。その時に私たちの周りで何、いや私たち自身がまずそこで何かが変わる、そして周りが変わる。そのことを今日の歌詞から見ることができるんではないでしょうか。お祈りします。天の父なる神様、パウロとシラスが獄中で真夜中あなたを褒めたたえていた、そのことを見ることができました。獄中の賛美がどれほど奇跡をもたらし、大きな力を持ってあなたの御業がそこに広がっていくかを見ることができ、感謝します。私たちまたいろんな状況、楽しい時もありますが、苦しみの中にある時もあります、恐れを覚える時もありますが、その中にどんな状況であってもあなたを褒めたたえることができますことを感謝します。あなたご自身がご性質のゆえにあなたをたたえることができますことを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同とともに、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。